志村みどりの主婦の愛はどこまで行くの？
リスナーの皆さん、こんにちは。先月22日に会えなくなってもでシムズミュージックエンターテインメントから CD デビューしました志村みどりです。今日は第3回の放送です。今回も前回に引き続きリベリーエリコさんに来ていただいています。エリコさん、こんにちは。
はい、お願いします。
お願いします。第1回からエリコさんと猫についてトークしてきましたけど、ずっと気になっていたことがあるんです。
はい、
エリコさんのお宅のさくらちゃんはメスで、うちのジョーはオスっていうことなんですけど、
はい、
くしくもオスとメスが揃ってますんで、こうオスとメスの違いってなんだろうって思うんですけど、どうですか？
あんまり感じたことないんですけどね、猫については。
そうですよね。
あんまり差がない気がしますね。
うん、
でワンちゃんのオスメスの差より猫のオスメスの差ってあんまりない気がするんですけど。
あ、そうですか。
はい、
まあ、じゃあ今月も雑誌猫の気持ちから、ここが違って面白いオスとメスの行動ということで、その記事を参考にして話したいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。では人に甘えるとき、本にはメスは体の一部をくっつけてアピールするなど遠慮がちで、オスは気持ちのままに行動して膝の上に乗ってくるなど素直だって書かれてるんですけど、さくらちゃんはどうですか？
さくらは確かに甘えたときはスリスリしてきますね。あの体全体を吸い付けてくるみたいなことをしますけど、でも膝にも乗ってきますね。
あら、じゃあ割とオスっぽいですよね。
そうです、うん、どうなんですかね、うんうん、
ジョーは反対になんかメスっぽい感じで、いつの間にか私の隣で寝てるっていう感じで、そんなに抱っこも嫌だし、まあ、うん、ブラッシングとかは好きだけど、そんなにスリスリしてこないんですよね。まあ、これは個体によって違うんですかね。
ですよね、その子の性格っていうか。
うん、実はうちにはもう一匹オスの猫がいまして、これは娘が飼ってるんですけど、まあ、いつも娘の膝の上に乗ってて甘えてるっていうオスで、だからまあ、オスにもいろいろあるし、メスもその子によって甘え方が違うってことなんですかね。よくわかりませんね。ごめんなさい。はい。いいですか？新しいおもちゃ。新しいおもちゃを与えたときはどうですか？こうすぐに飛びついて遊び始めますか？それとも、こうしばらくの間観察していて、どんなもんだろうって見てから、安心安全だなって確かめてから手を出すのか。
さくらさん、もうすでに15歳なので、 おもちゃというものにあまり反応しない年齢になっています。
そうですか。
おもちゃでは遊ばなくなっています
そうですか。じゃあ、観察するどころかあんまり関心がなくなっちゃったんですね。
そうそう、
ジョーは9歳ですけど、まだまだすぐに飛びつきますね。この間私が久しぶりに毛糸出して編み物始めたら、もう毛糸玉に飛びついて蹴り蹴り蹴りって始めるもんだから、もうやめてよってすぐ取り上げたんですけど。
あ、
はいはい、やっぱり本能みたいですね。メスは子猫を守るために観察してから、オスはもうメスを求めて素直に好奇心旺盛に飛びついてくるってあるんで、これはまあ先ほどの人への甘え方にも共通してるみたいですね。では最後なんですけど、トイレの時の砂のかけ方はどんなかけ方をしてますか？
もうね、
うん、
最近はですね、
はい、
砂をかけることすらあまりしなくなっていますね。
そうですか。
そうですね、
はあ、やっぱりメスだからですかね。まあ、ジョーはね、それほど念入りにはかけないんですけれども、一応隠してるし、時にはもう いつまでもかけてて、私がもういいよ、もう大丈夫だよって言わないとずっとかけてることがありますね。まあ、メスは縄張り内で過ごすことが多くて、排泄物はそれほど気にしないけれど、オスは狩り担当なので、相手に排泄物で居場所がバレないように念入りに隠す傾向があるっていうことなんです。
なるほど。そう言われてみればそうかもしれませんね。
はい。
私はもうなんか最近、お手洗いしても砂かけないですね。
もう大丈夫、安心しちゃってますかね。
そうですね。
まあ、まあ、3つぐらいの観点しか見てませんが、まあ、個体差もあり、オスメスで、まあ、こういう傾向があるっていうのも、あ、その子を理解するっていう観点にして役立てていくってことですかね。
まあそういうことにしておきますか。
はい、じゃあそんなことでオスメス、まあ違いもありますよってことですね。ではここで今日の1曲目です。先月22日に発売になりました志村みどりの CD 会えなくなってもから、日本のアルプス、ふもとはふるさとです。どうぞ。3ヶ月目なんで、ここら辺でちょっと大きな猫の要素、癒しっていう点でエリコさんにご意見を伺いましょう。猫はここが癒しっていうと何でしょうか。
すごい一言でまとめるには大テーマですけれども、まあ個体差もありますけど、うちの場合は何しろぺったり、夜寝るときは必ず腕枕で、
腕枕
をしてきて、抱き枕状態で抱き合って寝ています。
それはもう究極の癒しですよね。なるほどね。え、もう存在そのものが癒しの猫ですよね。
なんと言いますかね、これはもうちょっとないですね、
うん、もうこの柔らかい体毛がね、たまりませんね。
もうちょうどいい、ね、寝心地の抱き心地で暖かくあり、なんと言いますか、なので家出をしていた1ヶ月間の、この孤独感というのは耐え難いものでした。
そうでしょうね。もうね、猫ちゃんが寄り添っていてくれるだけでもうね、癒されまくりですよね。
お布団に入ってきてくれてるだけでありがたいです ね、はい。
私のとこのジョーも、私が夜寝るときは上に乗ってきて、モフモフモフモフとこうね、足で踏んでくれまして、
あ、
はい、それがやっぱり癒しになってますね。それからこう外から帰ってくると、なんでわかるか、こう玄関まで来てくれていて出迎えてくれますよね。
そうですね、足音立てないで近づいてきてるんだけど、必ずもうドアのところにいますよね。あれ何でしょうね。
いや、家族同然っていうか、絆があるっていうか、なんか嬉しいですよね。
ちょっと恐ろしいところもありますね。
なるほど。でもね、なんかもう本当に懐いていてくれて、こう この子は一番私を必要としてくれているなって思うとなんかほっとしますしね。
そうですね、子供はね、なかなか大人になると近づいては来なくなりますけれども、猫はねずっと一緒にいてくれますよね。
そうですよね。もう人間のこの自分の存在意義もこう確かめさせてくれるっていうような、そういうところですね。まあこう理屈じゃないですね、この子がいればもう幸せっていうね。まあ他の動物もねそうとは言えるって言えばまあそれまでなんですけれども、まあ、先ほどね寝る時ってありましたけど、猫はよく寝るでしょう。こう寝る子で猫になったっていうね説があるほどで、寝ている姿っていうのはどうですか？
寝てる姿が一番可愛いですよね。なんでしょうね。
そうですよね、のんびりしててね、こう忙しい人間にはいいな、私も寝てたいなってねなりますよね。
寝てる姿はね本当に一番可愛いですよね。
あとこううちのジョーは本当にどんな箱にでも入るんですけど、さくらちゃんはどうですか？
箱は一応入ってはみますけど、箱は大好きっていうわけでもないですね。
うん、あ、そうなんですか。
箱があるときは一旦入ってみようかなって言って入ってますけど、そこでくつろいでたりすることはあまりないですね。
そうなんですか。うちのジョーはやっぱりお砂だけあって、こうどんな箱にでも入るんで、もうちっちゃいこう2つぐらいしかケーキが入らない箱にも入ろうとしたりして、もうその好奇心とか面白さ、そういうのも癒しかなと思いますね。まあ猫はもうその姿やら行動やら、あともう口は喋りませんけど泣くだけですけど、その目から訴えるものも強くって、その目もそのマナコも癒しだっていうようなことが言えるかなと思いますんで、まあ猫存在そのものが癒しっていうことで大きくまとめさせていただいてよろしいでしょうか？
ですね。我々は猫族ですからね、猫の存在が大きな支えですよね。
本当にね、もう猫も人間に頼ってますが、人間もやはり猫に救われてる部分があるということでね、この3ヶ月猫についてトークしてきて、まあいろいろ掘ってみましたけれども、来月からはですね、主のテーマはいろいろ変えていこうかなって思ってるんですよ。
はいはい。
来月からは新しいトークのメンバーも入るっていう噂もありまして、ですので、猫好きの皆さん、また来月からもどんな話が入るかお楽しみにしてください。ではリベリーエリコさん。この辺でお別れですが、何か言い残したいこととかありましたらどうぞ。
いえいえいえいえ、また来月もどうぞよろしくお願いします。
はい、リベリーエリコさん、今月もありがとうございました。リスナーの皆さんありがとうございました。では今月のお別れの曲はやはりこれです。志村みどりで会えなくなっても。また来月。さよなら。
さよなら。